言葉を味わっていきましょう。ヨハネの福音書の15章1節から11節の箇所です。聖書を読みします。ヨハネの福音書15章1節から。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので、燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。ブドウの木とそのままですね、題名をつけました。短くこの箇所から味わっていきます。イエス様はですね、弟子たち、お話をされるとき、時々ですね、例えを用いてお話をしてくださいます。からし種とパン種のお話。人々が毎日目にしている、生活の中からよくわかる例えでした。庭先や畑で目にする小さな小さな枯らし種が他の植物を追い越して大きくなる。目には見えないパン種が毎日食べるパンを大きく膨らませて味もおいしくしてくれる。そんな身近な存在から神の国の持つ力、内側を変える力、外側へと広がっていく変化させる力、御国の力を教えてくれました。ブドウ酒やブドウの例えも毎日の自分の生活の中にあるとても身近なものから神の国のことへと、そして福音へと目を向けさせてくれるイエス様の例えです。今日の箇所はブドウの木の例えです。イエス様は私たちの目と心をどのように導いてくださるのでしょうか。例えを読みましたら、私たちはブドウの木のその枝ですと。父なる神様はブドウの木を育てて良い果実が実るようにと世話をしてくれる農夫に例えられています。そして最初にイエス様はご自分をブドウの木だとそう言われます。それも誠のブドウの木だと。では誠ではないブドウの木があるのでしょうか。あります。ですから私たちは気をつけてイエス様の言葉を聞かなければならないのです。間違った木に、間違った神様、人が勝手に作り出したような、人がそう呼ぶようなものにとつながってはいけないのだということです。また神様の価値観につながらないで、この世の価値観やこの世の楽しみだけにつながってしまうなら、それはいけないのです。なぜなら木を間違うとその先に実を結ぶことができないからです。さて、 ブドウの木であるイエス様につながっている枝は実を結ぶのです。実を結ばないような枝は父がそれを取り除く。実際のブドウ畑に目を向けてみるならば、枝が好き勝手にですね、あちらこちら伸びてしまっては、良いブドウの果実を実らせること、結ぶことができなくなりますから、農夫は刈り込んで、整えていく。刈り込むとは整えていくことで、それが3節で言われるところの、すでに清いのですということになります。私たちはこうして日曜日に共に集い、礼拝を捧げていくその中で、刈り込みをされて、整えられて、良い実を結ぶようにとされていくのだということ。一節から三節で、私とイエス様、そして父なる神様との関係、結びつきを明らかにしてくださっています。そして私たちは、果実を結んでいく必要があり、それは大切なことなのだと示されています。ブドウの実を結んでいくというのは、ガラテヤ人の手紙で示される御霊の実を結ぶということになります。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。ガラテヤ人の手紙の5章22節23節。2017番は382ページにはそのように記されます。ガラテヤ5章22、23、そしてその後に続く24節ではこう言われています。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。この箇所を今日の例えに照らしていくならば、父によってイエス様を信じた私たちキリスト者は、刈り込まれて清くされていくことによって悪しき思いを十字架に貼り付けにしてなくなっていく、だんだんと清くされてイエス様に似たものへと近づいていく、そしてやがて良い実を結ぶのだと言えるでしょう。私たちはイエス様を信じて、はい、そこで終わりではなくて、そこからふさわしい良い実を結んでいく道があるという、その道を進まなければいけないのです。次に4節からの箇所で教えられること、それは、とどまりなさいということです。そして、とどまるべき場所も、はっきりとイエス様にとどまるのだと命じられています。この箇所、この場面で、イエス様の言葉を聞いているのは弟子たちでしょう。そして私たちです。イエス様を知り、イエス様を救い主と信じた人はイエス様にとどまるのだ、とどまらなければいけないのだと命じられているのです。ブドウの枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができない。4節は教えます。ブドウ畑を見るなら、そこにあるブドウの木を見るならば、それは当たり前のことのようですが、私たちはイエス様によって以前いた場所から移され、イエス様に接ぎ木されたものなのだということを忘れてはいけないということです。詩篇に目を移すならば、詩篇の一番最初、一編の三節では、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結びと歌われています。植えられた木とは元の場所から植え移された木です。主によって移された木、それが私たちです。私です。今日の箇所の枝ということに当てはめるならば、それは良い木に接ぎ木されたということ。このことをパウロもこんなふうに言っています。あなたが本来野生であるオリーブから切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブに接ぎ木されたのであれば、ローマ人への手紙11章24節の前半にある言葉、ユダヤ人から見れば異邦人である私たちに福音が届けられ救われたことを、パウロはユダヤ人と異邦人との対比で語っています。私は接ぎ木されたんです。ですから私たちは元の性質から離れて イエス様のご性質を受け取って成長していく枝です。そして実を結ばなければならないのです。父が刈り込みをされるということはですね、切って処分していくということではなくて、農夫が自分の畑のブドウの木を本当に大切に思い手入れをするということ。でもそれ以上に父なる神様は私たちを愛してくださり、大切に思い実を結ぶように導いてくださっているということです。逆にとどまらない枝は6節にある通り投げ捨てられて枯れ、やがて燃えてしまいます。そのことを意識しないならば、私たちは終末の日に投げ捨てられて枝となってしまい、主の裁きの日に焼かれて滅びることになります。でも私は今日の箇所大切なのは、とどまり世を結ぶということだと考えています。滅び裁きを強調しているのではないと、そう考えます。私たちが実を結び、聖霊様の導きによって良い実を豊かに実らせるならば、それは8節にある通り父なる神様が喜ばれることであって、そして父なる神様の栄光を証しすることへとつながるのだ。ではとどまることが大切であると私が知ったならば、次に私たちは自分がちゃんとイエス様にとどまっているのかどうかを吟味しなければいけないでしょう。ではどうすれば私たちはイエス様にとどまることができるのでしょうか。私はとどまっていると言えるのでしょうか。イエス様の愛にとどまる、イエス様にくっついて離れない、そういったらおかしいでしょうか。イエス様の愛の中で生きる、イエス様の愛は見えませんか。どうでしょう。この教会シティリゾチャーチのホームページを作るときに、私はその冒頭に自前の街道は持っていませんが、ここに確かに教会がありますと記しました。そして続けて来て見てください、一緒に礼拝してくださいと記しました。そして昨年の6月から半年以上、私たちは毎月、来月はどこに集まってどこでどのように礼拝するんだろうと、そんな期間を過ごしました。あまり皆さんは不安に思っていなかったようでありますが、私は一人不安に思っていた日々を過ごしてですね、誰かに聞かれるたびにまだ決まらないんですということを繰り返していた8ヶ月ほどでしたが、落ち着いて礼拝できる場所を、礼拝する場所を定めていきたいと祈り願いつつ毎日過ごしました。なかなか決まらない日々が続きましたけども、私たちは主イエスのその教会の民であり、その教会の各機関であり、イエス様の愛の中を歩んでいることは確かでした。そして実際には場所を貸してくださった神山教会の皆さんのイエス様の愛の中で、あそこの街道に集まって一つとなって心から礼拝を捧げてきたのは確かです。イエス様の愛があそこにあったと思います。私たちもイエス様の愛を感じた半年以上であったと、そう思います。この教会の歴史を振り返るならば、マンションの一室であったとしても、会議テーブルが並ぶだけの会議室であっても、私たちの真ん中には聖霊様がいてくださり、御言葉を開いて心と声を合わせてそこで賛美を歌い、祈りを捧げ、そしてまた1週間後には皆心を一つにして集まりました。御言葉を聞き、祈り、賛美を歌い、また交わりを持ち、私たちは今日も変わらずイエス様の愛の中でこの日曜日を過ごし、イエス様の愛をその中で生きています。それは確かなことです。今日の箇所を見ながら、以前の私はどうだったのだろうかと振り返ってみました。自己中心であり、隣人を愛することができないようなものでした。愛し合って使えるということができないものでした。喜び感謝することよりも怒りや不足を訴えることが多かったと思います。許すよりは憎むこと、そして妬むことや憎しみといったことを忘れないということが多かったと、そんな私であったと感じます。決して自分を卑下するということではありません。でも確かにそうであったと 認めることができます。でもイエス様を知り、イエス様を救い主だと信じることができたときに、私の中で変わり始めました。感謝や平安が増えて、少しずつ許すことができるものになりました。いえ、そういった良い実がなかなか結べない弱い自分であるということを認めることができるようになり、変えられていきました。それは私の中からできるようになったこと、私から起きたことではなく、つながってとどまっているイエス様から私へとこう流れてきたものだと分かります。これまで、そしてこれからもイエス様にとどまり続けるにはどうしたらよいのでしょうか。それは毎日静まって聖書を開いて主の声を聞く時間を持ち続けること、祈ること、忘れないこと、感謝することを忘れない、自分にはできないその弱さを覚えて、それを主に明け渡していくこと、罪を自分の友として親しくなるのではなく、悔い改めていくことを、私の大切な友人として生活をしていくことを、御言葉に聞き従う毎日を丁寧に送ることだと思います。御言葉に聞くということをですね、もう一度この1週間考えていく中で、一番に思い起こしたのはですね、この二十何年ですね、欠かすことなく、ほぼ欠かすことなく、朝ごとに御言葉のメールを皆さんにですね、送ることができたこと、何人もの方が受け取ってくださっているということが、何よりも私が御言葉を聞くことができるその瞬間になりました。ですから互いに使い合って互いに御言葉を聞くんだなというのはですね、今朝も送りながら思ったわけであります。私たちが御言葉に聞き従う、それはイエス様を愛すること。最後に一つ試してみてくださいということがあります。皆さん、いろんな場面で夕に朝に、あるいは願い事があるときに、いろんなときに祈ると思います。その祈るときに一つ、時にでいいんです、祈りの言葉の中にこの言葉を入れてみて祈ってください。イエス様、愛しています。実際に言葉にするんです。ああ、イエス様にとどまっている、聖霊様が今のこの私の祈りを、私の今日を導いてくださっていると、そう感じることがあるはずです、できるはずです。そのことを最後にお勧めしておきたいと思います。十節をもう一度読んで終わりにします。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです、私の愛にとどまっているのです、とイエス様は言ってくださいました。今こうして共に御言葉を聞き、礼拝を捧げる神の家族、ここにいてくれることを心から感謝します。お祈りさせていただきます。慈しみ深い神様、あなたの名前を褒めたたえます。あなたは御子であるイエス様を愛して、その愛する御子をこの地上へ送られました。それなので私たちも父に愛されていることが分かりました。そしてイエス様が父なる神様の戒めに従い、罪人を救うというその使命、愛を持って生きてくださったように、私たちも今イエス様を愛して、イエス様が与えてくださった戒めを守ります。互いに愛し合い、互いに仕えます。弱さを認めながら、すべてをあなたに明け渡していきます。形ではなく心を、すべてあなたに捧げ、あなたに明け渡して礼拝をして祈り、あなたと共に生きることができるようにと祈ります。一人でなく共に礼拝できる兄弟姉妹がいてくれることを感謝します。私たちのこの拙い祈りをも聖霊様が引き上げてくださいますことを感謝いたします。ここから始まる一週間も夕に朝にと祈ります。御言葉をよく聞いて祈ります。御言葉をよく聞いて歩んでいきますから、どうぞ聖霊様導いてくださいますようにお願いいたします。すべて御手に委ねます。この祈り、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。